お祈りします。天の神様、震災記念礼拝へと私たちを神様がそれぞれの場所から呼び集めてくださって、私の愛は変わらないよ、私は真実な愛を持ってあなたを愛しているよと、今日はハープの音色と、またお証しと、また御言葉によって神様が私たち一人一人にお語りくださることをありがとうございます。震災から間もなく11年が経とうとしていますけれども、その時々に痛みもありました、悲しみもありました。しかしあなたは時にかなって私たちを導き、愛を表し、今日まで導いてくださいました。今日私たちはあなたに会って導かれた11年の歩みを思い返しながら、神様に心からの礼拝を捧げてまいります。どうぞこの礼拝を祝福し、神様が私たち一人一人に触れてくださいますようにお願いします。あなたの慰めを必要としている漆原姉妹はじめ兄弟姉妹方に、どうぞあなたが今深く触れてください。あなたの癒し、励ましを必要としているお一人お一人に、あなたが近くおられてください。また私たち一人一人があなたの御言葉を握りしめて、新たな歩みへと主と共に歩み出すことができるようにお導きください。今日のこの御言葉のひとときを導いてください。あなたが御言葉を通して私たちにお語りください。これからの一切をお委ねしますので、どうぞ神様ご自由にこの場所を行き巡り、私たち一人一人に触れてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。早いもので3月に入りました。今日は震災記念礼拝として、これまでの神様の守りと導きを覚えて礼拝をお捧げしています。先ほどは綺麗なハープの音色に心慰められた、癒されたという方も多いでしょうか。本当に思いがけないことが私たちの人生には数多くありますけれども、神様の愛は変わらない、真実な主に導かれて私たちはこの新しい1年へと歩み出していきたいと思うんですね。皆さんはこの11年の歩みを振り返って思い巡らしてみるならば、どのような言葉が皆さんの口から出てくるでしょうか。今週も私たちはウクライナの方々のことなども覚えながら、この地に平和があるようにと祈り続けたいと思います。今も大きな不安の中に置かれていることと思います。今もどんなにか痛みや悲しみの中に置かれている方々、多いことかと思います。先日一つのニュースが目に留まったんですけれども、キエフに住んでおられる8歳の男の子はですね、お母さんのスマートフォンを借りて戦争の止め方って打ち込んでインターネット検索をしていたって、そういう記事を読んだ時に、ああ子供も傷んでる、小さい子も大人もみんな傷んでいる、本当に胸が苦しくなりました。小さい子も大きなストレスを感じながら、どうやったらこの戦争止まるの、きっと泣きながら検索したんじゃないでしょうか。きっと大きなストレス感じながらギリギリのところを耐えているんだと思います。なんとか早く穏やかな日々が戻ってきてほしいと心の底から願っていることと思います。約11年前、東日本大震災を通らされましたけれども、大人も子どもも本当によく頑張ったと思います。あの時はやっぱり先が見えないことに不安を感じたし、痛みや悲しみに押しつぶされそうになったという方々もおられたでしょう。先週もちょっと話しましたが、原発の収束作業のために出かけていかなければならないお父さんと、バスの窓ガラス隔てて離れ離れになって、その子どもはどんなに、またそのお母さんもどんなに辛かったことでしょうか。私たちが一緒に避難生活を送っていた方々からも、 お呼びがかかって原発に向かわなければならないというお父さん方を会津から米沢から見送るときに、タオルや薄い新約聖書にみんなで寄せ書きして渡して、涙で祈りながら祈って送り出した時のことも、今ウクライナのニュースを見ていると思い出されたりもします。小さな男の子もストレスを感じて指の爪を噛み続けていたって、お母さんに止められると今度は足の指の爪を噛んでいたと、それも止められるとトイレに鍵閉めて閉じこもってトイレの中で足の指の爪をずっと噛み続けていた、そういう男の子も教会の中にいたと聞きました。そんなギリギリのところを通らされながらも、みんな本当によく頑張りましたね。そして明けない夜はなかった、出口のないトンネルはなかった。真実なお方である神様は、確かに苦しい御業を私たちの人生に見せてくださった。たくさんの信じられないような奇跡を私たちの行く道のそこかしこに表してくださった。そんな経験をしたものとして、もちろん全然違う経験ですけれども、私たちは全知全能の偉大な主を信じて、この地に平和があるようにと祈り続けてまいりたいと思いますね。いかがでしょうか。震災後、私たちは口々に、一体私たちは何者なのだろうか、一体私たちは何者だからといってこんなにも良くしていただいているのだろうかと毎日実感させられて、毎日そう告白しているように思います。それは間もなく震災から11年を迎える私たちの原点ともいえる告白だと思います。ですから震災記念礼拝を捧げながら、今日も私たちは私たちの主の苦しい御業の数々を改めて覚えたいと思います。確かに真実な主がおられるということ、真実な主がその変わらない愛を持って私たちを導いてくださっていることを心に刻みながら、今日心からの感謝をお捧げしたいと思います。この詩編105編を一緒に見ながら、私たちも神様への賛美を心からお捧げしてまいりたいと思いますね。今日のアウトラインを確認してみましょう。前に出していただきますけれども、まずは今日私たち覚えたい1つ目、私たちは神様の勧めに従って、私たちも主の苦しい御業を思い起こす、そんな時を持ちたいと思います。だって主がどんなに私たちを愛してくださっているか、主は私たちから片時も離れることなく共にいてくださって、どんなに見つめ、どんなに手を差し出し導き続けてくださっていたか、そのことを私たちは忘れていけないと思います。改めて心に刻み思い起こして、感謝しつつ賛美したいと思います。そして2つ目には、私たちの主は約束を果たす真実な方であるということを覚えて、今日も心から感謝し、そしてこれからも神様だけを主と告白して、真実な主に導かれて歩んでまいりたいと思うんですね。先ほどハープで3曲目、父の神の真実という曲を弾いてくださいました。メッセージのタイトルをあらかじめ伝えていたわけではなかったんですけれども、神様の導きによってハープの演奏を通して、御言葉を通して、私たちは父なる神様の真実の愛、決して変わらない、その神様のご真実、今日は覚えたいと思います。いかがでしょうか。私たち人間と私たちの神様はまさに対照的ですね。だって私たちは忘れてしまいやすいですけれども、でも神様はご自分の約束にどこまでもどこまでも忠実であられるお方なんです。私たち人間は忘れてしまいやすいんです。神様にこんなにも愛されてるのに、こんなにも苦しい御業をこの11年、いえこれまでの人生のそこかしこに見せていただいてるのに、それに慣れてしまいやすくて、忘れてしまいやすくて、かえってあれが足りない、これが足りないってつぶやいてしまいやすいものではないでしょうか。 だからこそ神様はそれを思い起こせと私たちに進め、私たちを賛美する者へと招いてくださっているんです。で、今日の箇所一節、今日の箇所に入って一節、この詩編はこのようにして始まっていますね。じゃあ一節二節、私が続けて読みます。主に感謝し皆を呼び求めよ、その御業を諸国の民の間に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしい御業を語れ。さあ皆さんどうですか、私たちは主に感謝しているでしょうか。震災記念礼拝へと招かれた私たち、今私たちは主に何を捧げることができるでしょうか。主の皆を呼び求め賛美を捧げているでしょうか。もしかしたらその神様の御業を当たり前のように受け止めてしまってはいないでしょうか。受け流してしまってはいないでしょうか。足りない足りないとつぶやいてしまってはいないでしょうか。たくさん見せていただいて、たくさん体験させていただいている主のくすしい御業を私たちは人々に紹介し語り知らせているでしょうか。3節4節も読みますね。主の聖なる皆を誇りとせよ、主を慕い求める者たちの心よ喜べ、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよ。皆さん、私たちが誇るべきは何でしょうか。それはただただ主の聖なる皆だけですね。一体私たちは何者だろうか、何者だからといってこんなにも良くしていただいているのだろうか。そうです、ただ主の聖なる皆を誇りとして主を慕い求めて感謝と喜びを持って賛美してまいりたいと思いますね。さらに5節も読みますね。5節、主が行われたくすしい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きを。この詩編を作った作者は何度も何度も私たちに勧めていますね。せっかく勧められているので、私たち自分自身の姿を振り返ってみるならばいかがでしょうか。私たちは主が行われたくすしい御業を、その奇跡と御口の裁きを、導きをいつも思い起こして忘れないで感謝して賛美して過ごしているでしょうか。私たちの震災を経験し約11年歩んできたこの旅路に、また私たちの日々の歩みのそこかしこに豊かに表されている神様のくすしい御業を、数々の奇跡を、私たちは時に当たり前のことのように、当然の権利であるかのように思い、与えられているものを数えて感謝するよりも足りないものばっかり数えてつぶやいてしまってはいないでしょうか。主が行われたくすしい御業を思い起こせ。作者は次の6節で、あなた方はアブラハムの末である、主に選ばれた者ヤコブの子らである、神様はあなた方をも愛している、神様はあなたを愛しあなたの神である、そのように強調しているのではないでしょうか。さあ私たちはこれまでの歩みにおいてどれだけ神様に愛されてきたでしょうか。どれだけ神様に見つめられて、一体どれだけの主のくすしい御業を体験させられてきたでしょうか。震災記念礼拝、今日私たちも思い起こしたいと思います。イスラエルの人々にとって昔エジプトを脱出して荒野を旅したその旅は神様との新婚旅行だったと表現する人もいますけれども、もしかしたら私たちの震災後の旅路も私たちの教会にとって神様との新婚旅行のような旅だったのかもしれないですね。だってこんなにも愛されてるんだ、こんなにも見つめられてるんだ、こんなにもくすしい御業を、サプライズを神様が見せてくださってる、私たちはそんな経験をそれぞれにしてきたのではないでしょうか。私たちはそれを思い起こし、これからも ただ主を慕い求めてまいりたいと思いますね。先週中、教会のいろいろな動画を見返していました。11年前どんな経験をしたんだったかな、その経験の中で主のどんな苦しい御業を見せていただいたんだったかな、見返しているうちにですね、私はああこんなにも忘れていた、こんなにも愛されてた、涙が出てきました。私たちはこんなにも愛されてる、こんなにも見つめられてる、本当に感謝ですね。私たちは主の苦しい御業を思い起こせと言われているので、せっかくですから思い起こしたいと思います。震災から1年後に作った1年の旅路を振り返った動画をちょっとこの後流しますね。その時まだ教会に来られていなかった方々もおられますし、主にその1年奥多摩のことをビデオにしてますので、奥多摩におられなかった方々もおられますけれども、でもみんなで思い起こしたいのは、主がどんなに素晴らしいお方かです。主がご真実なお方であるということを思い起こしたいと思います。11年経っても毎年今日も奥多摩から片倉先生が駆けつけてくださっていますけれども、ある方にとっては懐かしい、ある方にとっては初めて見る写真の数々だと思いますけれども、ちょっと長い動画ですけれども、主の苦しい御業をご一緒に思い起こしてみましょう。じゃあ再生してもらいます。いかがでしょうか。たくさんの痛みもありました。たくさんの出会いもあれば別れもありました。しかし今日私たち告白したいと思いますね。神様は本当に優しいお方ですね。決して私たちを見捨てず、決して私たちを見放さず、慰めを与え、励ましを与え、一体どれだけ多くの奇跡を起こし、苦しい御業を見せてくださったことでしょうか。私たちは今日改めて心から感謝し、愛にあふれた神様に賛美を捧げてまいりたいと思います。私たちも7節のように告白したいと思います。7節を読みます。この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたる。そうです、この方こそ私たちの神様です。私たちの主です。私たちの主はご真実なお方であり、その約束を果たしてくださり、さらに私たちの思いをはるかに超えた奇跡を見せてくださるお方です。8節も読みますね。主はご自分の契約をとこしえに覚えておられる、命じられた御言葉を千代までも。いかがでしょうか。私たち人間は約束を忘れること、破ることもあるかもしれない。主がしてくださった素晴らしいことを忘れてしまうこともあるかもしれない。しかし主はご自分の契約をとこしえに永遠に覚えておられるお方なんです。その命じられた御言葉をなんと千代先にまでも及ばせる、今も昔も決して変わらない、そしてこれからも変わることのないご真実なお方なんですよね。その契約は9節にあるようにアブラハムと結んだものであり、その息子イサクへの誓いでもありました。さらに10節にあるようにイサクの息子ヤコブへの定めとして立てられたものでもあり、イスラエルへの永遠の契約でした。どんな契約でしたか。11節を読みますね。その時主は言われた、私はあなたにカナンの地を与える、あなた方への譲りの地として。そうです、これは創世記12章に書かれている行く先を知らずに旅立ったアブラハムを祝福するという約束です。そして私はあなたに譲りの地、約束の地としてカナンの地を与えるからという約束でした。引用箇所の丸一番、その創世記12章の1節2節を読んでみますね。創世記12章の1節2節、主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、 あなたの名を大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。この箇所は私がこの教会に副牧師として導かれた2005年の教会の目標となっていた箇所です。その時新しい旅立ちという目標で、私たち人間にはわからないこと、見えないことがたくさんあるけれども、神様の導きに従っていこう、期待していこう、行き先はまだわからないかもしれないけれども、私はあなたを祝福し大いなるものとする、あなたは祝福となりなさい。2005年、その約束を信じて歩み出しましたし、確かに震災後には本当に父の家を離れて、行く先もわからない旅が始まって、でもその都度その都度ただただ神様が示してくださる地を目指して旅を続けるだけでした。しかしそこに確かに祝福がありましたね。普通ならばとても信じられるような約束ではなかったと思います。だって今日の箇所の次の12節にあるように、その頃アブラハムたちも、そして私たちも数は少なくて実にわずかで、力もなく、みんな弱ってたし、みんな疲れてたし、ただ旅を続けることしかできない気流者だったでしょう。13節にあるようにアブラハムたちも、そして私たちも国から国へ、町から町へ、一つの王国から他の民へのところへと渡り歩くことしかできない流浪の民でした。人間的な目で見ればいつ滅ぼされてもおかしくないような、いつぺしゃんこになってもおかしくないような、そんな小さな弱い民だったのではないでしょうか。しかし神様はご自分の契約をとこしえに覚えておられるお方、命じられた御言葉を千代先までも及ばせるお方なんですね。14節15節を読みますね。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、彼らのために王たちを戒められた。私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるな。いかがでしょうか。神様はその約束、その契約を常しえに覚えておられるお方です。御言葉の約束を千代までも果たし続けてくださるお方です。神様はご真実なお方なんです。その旅路にたとえいろんなことが起ころうとも、さまざまな困難や苦しみに押しつぶされそうになることがあろうとも、神様はその約束のゆえに必ずその困難を祝福に変えられるお方なんです。何度でも奇跡を見せて、何度でも苦しい御業を行って、アブラハムを、イスラエルの人々を、神様を主と告白し、神様を見上げ続ける人々を導いてくださるお方なんです。引用箇所2番、ガラテヤ人への手紙の3章の7節と9節を読んでみますね。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。飛んで9節ですから、信仰によって生きる人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。いかがでしょうか。確かに私たちも豊かな豊かな祝福をいただいてまいりました。あなたは祝福となりなさいと約束してくださった神様が、そのご真実さのゆえに確かにその約束を果たし、私たちをも祝福してくださったのではないでしょうか。神様は私たちをも、私が示す地へ行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福すると約束し導いてくださっています。この教会を大野村でスタートさせたホレチェク宣教師は、約70年前、あなた方はやがていわきにも行くんですよ、いわきでも主の愛を伝えるんですよと言っておられました。11年前震災によって私たちは流浪の教会となって旅に出ましたけれども、確かに主が苦しい御業を表して 多くの方を通して私たちを守り続けてくださいました。道を示し続けてくださいました。火の柱、雲の柱の中におられて私たちを導き続けてくださいました。まさかこのような形でいわき市に導かれるとは思ってもみませんでしたけれども、とこしえからとこしえまで生きておられる真実な主は私たちを確かに今も導き続けてくださっているのではないでしょうか。いわき市にたどり着いて、いわき市に来たからこその祝福をたくさん見せていただいていますね。いわき市に来たからこそ出会うことができた方々がたくさんおられて、43名の方々がバプテスマに導かれてきました。またある方は26年教会から離れていたけれども、教会の方が自分の近くに来てくれて、また神様につながることができたと感謝され、ある方はいいところに導かれたといつも私の顔を見るたびに言ってくださって、私はいつも本当に神様は不思議なお方、全知全能のお方であるということを感じて主を褒めたたえずにはいられないのでした。神様が道を作り、道を示し、背中を押してくださるので、いろんなことにもチャレンジさせてくださって、いつしかコロナの前には教会に毎週延べ100人以上の地域の方々が出入りしてくださるようになりましたし、コロナの中にあってもエリムの泉を与えてくださって、地域の方々にもとても喜んでいただいています。とはいえ今も日本各地に愛する神の家族がおり、寂しい思いをされている方々もおられること、私たちは忘れていませんし祈っています。私たちはいつでもお帰りなさいと羽を広げ、温かく迎えられる教会であり続けたいと思っています。さあ皆さん、私たちは一体何者なのでしょうか。何者だからといってこんなにも良くしていただいているのでしょうか。それはただただ主がご真実なお方であり、約束を果たし続け、信じられないような奇跡を見せ、たくさんの苦しい御業を表し続けてくださったからではないでしょうか。イスラエルの歴史が本当に山あり谷ありで、本当に波乱万丈で、国がなくなるかと思ったけれども復活したり、いくつもの壁にぶち当たって向かい風に悩まされたように、私たちの歩みの上にもやっぱりさまざまなことがあると思います。しかし神様の約束は決して変わることはないんです。神様はその約束をとこしえに仙台までも覚え、成し遂げてくださるご真実なお方なんです。最後にもう一度アウトラインを出していただきましょう。皆さん、私たちも今日震災記念礼拝を通して改めて主のくすしい御業を思い起こしましょう。主がどんなに私たちを愛し、私たちから片時も離れることなく共にいて導き続けてくださったのかを、この震災記念礼拝で